それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤浩次先生に釧路の歴史に関するお話をご紹介していただいております。釧路短期大学の佐藤浩次先生です。佐藤先生、こんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは佐藤先生にはいつもの通り今週の話題から紹介していただきます。
今夜は春鳥子と田辺作郎と題して放送させていただきます。今週から4回に分け、京都水路閣と北海道鉄道記念塔の空間というシリーズを立ち上げることにしました。その第1話は春鳥子と田辺作郎です。話の舞台を釧路市幸町公園から京都南禅寺境内、そして琵琶湖に話を広げるシリーズです。
今週の釧路歴史探訪は春鳥子と田辺作郎です。新シリーズです。京都水路閣と北海道鉄道記念塔の空間、その第1話です。
はい、釧路市幸町公園、ご存知でしょうか。釧路中央郵便局と釧路和商、それに国の合同庁舎に囲まれた一角にある公園です。SL 蒸気機関車を屋外展示している公園でもあります。この公園に北海道鉄道記念塔というモニュメントがあります。北海道鉄道記念塔は、これ自体は後にのこの時間でお伝えします。ここでは大正5年に北海道の鉄道総延長が1000マイルに達したことを記念して建てられた日、そのことだけを申し上げておきます。
幸町公園は昭和47年、日本の鉄道開業100年記念で SL、 そして石川啄木最果ての駅可秘蔵と鉄道記念塔を集めました。
北海道鉄道記念塔は、はじめ春鳥公園内に建立されました。釧路草書春鳥子の中で布施忠さんは以下の紹介を行っています。北海道鉄道記念塔が建立されたのは昭和2年です。碑が建てられたのは、釧路市立ぬさまえ中学校の東側、釧路段丘の丘の上、そのように、紹介されています。この塔を建てようと考えたのは田辺作郎という人です。田辺作郎は塔を自分のお金で建てたいと考えて、建てる場所としては刈勝峠、ここが一番ふさわしいというふうに考えました。刈勝峠は南富良野町と新得町に位置する標高644メートルの峠です。峠の西側は石狩川水系、東側は十勝川水系の分岐点となっています。日本海側と太平洋側の分水海といわれる地点、それが刈勝峠です。
さて、今週のテーマにもなってます田辺作郎という人ですが、後に佐藤先生から説明がありますが、北海道に鉄道網を張り巡らす計画を作った立案者の方ということなんですね。
そのことは3週目の放送で申し上げることになると思うんですけれども、まずここでは、田辺作郎という人は石狩の国と十勝の国の境界、ここに刈勝峠があるところから、2つの国の名前、石狩の狩と十勝の勝を取って刈勝峠の名が付けられます。しかしこの名前を付けたのは、実は命名者は他ならぬ田辺作郎とされています。明治29年に北海道鉄道敷設法が制定されたことを受け、田辺は鉄道敷設部長、敷設っていうのは敷く、設けると書いて鉄道敷設部長として北海道へ招かれます。当然鉄道路線ルートを選ぶため北海道各地を調査します。札幌岳の周辺を調査した折に、石狩の国と十勝の国から一文字ずつ取って刈勝峠と命名したとされているほどです。
刈勝峠は非常に展望のいい場所で、佐藤先生もですね、中学校の修学旅行で通過した時に、日本新八景ですね、木柱があった記憶があるんですか。
はい、後にこの刈勝峠はその急峻とは別に、線路の路線としては非常な急勾配で難所なんですけれども、一方で十勝平野を一望する日本三大車窓、車窓ってのは車の窓から見た景観が素晴らしい、日本三大車窓の一つされています。また昭和2年には日本新八景にも選ばれる名所になっています。中学3年生の修学旅行は釧路駅から各駅停車で札幌まで行きましたのでね、ちょうどお昼ちょっと過ぎ、お昼過ぎですね、午後にここの場所を通った時に確かに日本新八景という木柱が立っていたということです。刈勝峠を通過する路線は明治40年9月に開業します。路線としては名打ての難所です。 SL 機関車1両が先に先頭で引っ張り牽引し、1両が後部から後押ししながら運行する SL 2両体制で通過していく仕組みで運行されました。この峠を通過する列車は北海道を横断し、西の函館駅と当時は東の鉄道起点たる釧路駅間を全面通行させることになった路線ですから、北海道鉄道史にとっても刈勝峠の意味は重要なのです。
今週の釧路歴史探訪は春鳥こと田辺作郎、市内にある北海道鉄道記念塔と京都の水路閣と呼ばれる施設をつなぎます。
大正5年、北海道の鉄道、つまり自分で計画した鉄道が、延長距離で1000マイルになったのを記念して、大正末になって田辺は志士、つまり自分のポケットマネーで北海道鉄道記念塔を建てる発案をします。まあ、時代は大正から昭和になりましたので、釧路に建てられたのは昭和2年ということです。どこにこのモニュメント、北海道鉄道記念塔を建てるか、最もふさわしいと考えたのはもちろん刈勝峠です。しかしそこで考えるわけです。刈勝峠に碑を建てたとしても誰にも注目されない。刈勝峠は自ら命名した峠です。また北海道鉄道の最重要拠点場所です。しかし北海道横断鉄道を帯広、富良野、旭川、滝川、札幌と迂回した路線を富良野、芦別、滝川と短縮した貴重な意味を持つ刈勝峠なんですけれども、そこの峠をあっさり見送ることになります。
田辺作郎が建立を目指す北海道鉄道記念塔ですが、建立地の第一候補をあっさり見送り、そしてその次の案が春鳥湖畔を選びます、はい、
北海道鉄道記念塔、その建立地は刈勝峠をまず置いて春鳥湖畔が選ばれることになりました。その背景を含めてここからは田辺作郎の生い立ちを手短に紹介します。田辺作郎は外交官の子として東京で誕生しています。東京帝国大学工学大学校というのは現在の東京大学工学部に相当します。京都府知事の北垣国道の要請で琵琶湖疎水計画というものを作ります。田辺が19歳の時、計画は作郎にとっての卒業論文になっています。琵琶湖疎水計画は琵琶湖の水を標高差45メートル下流の京都に運び活用するプランです。
琵琶湖の水を京都に運び水道を作り、発電して電車を運行し、水路は物輸送に使用して京都の復興を目指す計画です。
京都南禅寺境内に水道閣と呼ばれる設備があります。この水路閣と呼ばれる設備は琵琶湖から運ばれてきた水道水の導水管を設置している施設です。琵琶湖疎水計画は天皇が東高、つまり、平安、鎌倉、江戸とこの住まいをしていた天皇が明治になって東京へ移ることになりました。天皇が京都から東京に移る 京都の人は認めたくないので、天皇は京都にから東京に移ったのではなくて、目下東京に旅行しているという状態が今日にまで続いているわけです。しかし天皇が東京に旅行していることに伴って衰退する京都の救済策として選択された一大プロジェクト、これが琵琶湖疏水なのです。京都府知事を務めた北垣国道はその後北海道庁長官として札幌に移動します。ここで今度は田辺作郎が鉄道部長として招聘されます。田辺に求められた点は、北海道内陸部の奥地を開拓し、北海道のために植民、つまり開拓にあたる移動者が移る手段、そして北海道の豊かな資源を本州に搬出する、そのための手段として鉄道を敷設する路線計画をまとめる大役ということになります。
田辺作郎は京都で琵琶湖の水を京都市民の水道に、転じて北海道では本土の資源搬出と開拓者を現地に輸送する、そういうプランを頼まれたということ
ですね。はい、そうなんですね。北海道鉄道敷設法による計画を作る仕事、つまり道内の物輸送の体系を作ることになります。今夜は題して春トリコと田辺作郎が放送のテーマです。北海道の鉄道輸送のシステム作りを担当した田辺は、後年自分の計画で作られた鉄道路線が1000マイルに到達したことを記念するモニュメントを作ることになりました。
釧路市内の幸町公園に今ある北海道鉄道記念塔、建立地は仮勝峠が第一候補、しかし釧路の春鳥湖畔に建立されます。
実は春鳥湖畔に建立されることに訳があった、ここがこの後の説明です。仮勝峠は田辺にとって第一に自分自身が命名した峠です。第二に北海道鉄道の最重要地と言ってもいいポイントです。三つ目に太平洋岸と日本海岸の北海道横断鉄道路線を短縮する貴重な意味、以上3点の意義が仮勝峠にはあります。では釧路の春鳥湖畔は作郎にとってどのような意味があったのでしょうか。4番目に春鳥湖は仮勝峠よりははるかに注目されやすい塔の建立地として望ましいと考えたことが第一です。また、5番目に春鳥湖、これを要しているのは北海道鉄道の東部東の起点に位置する釧路駅に近い位置、つまり釧路駅を要する場所、これが春鳥湖という位置づけです。そして6つ目に春鳥湖にはすでに釧路港集築碑が建立されておりました。その碑は近江出身者の手で故郷の琵琶湖になぞらえた湖に作られた碑です、故郷の琵琶湖になぞらえた湖のほとりこそ若き日に計画した疏水計画で、作郎にとってまさに思い出深い点、ここが春鳥湖をして仮勝峠を上回る、そして春鳥湖自体が琵琶湖に匹敵する公的地と理解されたことになるのです。
それでは最後に今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
田辺作郎と春鳥湖、田辺作郎と釧路駅っていうのは、北海道東部の起点ということで深い関係ありますけども、一見春鳥湖っていうのは関係がないように見えるんですけど、そうではなかったという話です。それはすでに近江商人、つまり滋賀県出身の商業者集団により故郷の太古琵琶湖に寄せられた春鳥湖には釧路港収縮碑がすでに立っていました。田辺作郎にとって思い出の春鳥湖、これは釧路在住の滋賀県人に愛され、そこの点が作郎にとっても春鳥湖は琵琶湖と重なる点があって意味を持ったということになるのだと思います。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。